親鸞聖人のお師匠様、法然聖人。親鸞聖人は90歳まで生きられました。ご命日が今の暦では1月16日です。法然聖人は80歳まで生きられました。じきじき、親鸞聖人の40年上です、法然聖人は。親鸞聖人が29歳、法然聖人が69歳の時、お二人が会われたんです。5年間一緒に過ごされました。で、今から読むのは、法然聖人が亡くなられたのが、昔の1月の23日です。建暦2年1月23日、あ、25日です。2日前にお弟子が本当に、本当に南蛮陀仏だけでいいんですかって、枕元に行って聞いたんです。その時に紙一枚に書かれた、それを読みます。紙一枚で私の一生はこれやったって書かれたんです。一枚記証文、法然術、もろこし我が町にもろもろの知者たちのさたし申さるる観念の念にもあらず、また学問をして念の心を悟りて申す念仏にもあらず、ただ往生極楽のためには南無阿弥陀仏と申して疑いなく往生するぞと思い取りて申すほかには別の司祭はそうらわず、ただし三人四宗と申すことの僧侶は皆欠場して南無阿弥陀仏にて往生するぞと思ううちにこもり僧侶なり、このほかに奥深きことを損せば、二尊の哀れにも外れ、二尊の哀れみにも外れ、本願に漏れ候べし。念仏を信ぜん人は、たとえ一代の方をよくよく学すとも、一門淵の愚鈍の身になして、天入道の無知の友柄に同じくして、知者の振る舞いをせず、ただ一向に念仏すべし。これが私の一生やったということです。南蛮陀仏、南蛮陀仏、はい、ご一緒に。南蛮陀仏、南蛮陀仏、南蛮陀仏、南蛮陀仏。まあ、ちょっとこれを 今の言葉で言うと言いますとね、もろこしというのは中国ということです。中国のお坊さんたちが言っていた、また我が長寿の日本のこの国においてお坊さんたちで言っているところの知者たち、頭のいい人たちが言っている、仏教を勉強している頭のいい人たちが言っている観念の念にもあらずってことはですね、仏様のお姿がここに浮かび上がるわけですよ。心を静めるとですね、仏様のお姿が、極楽の姿が映ってね、そういう向こうに絵を拝むようなお念仏じゃないんですよ。また学問をしていっぱい仏様の教えを覚え込んで、そういう念仏でもないんですよ。いいですか。そのようなものは必要ありません。ただ声に唱えて南蛮陀仏、南蛮陀仏とお念仏を唱える、知者の振る舞いをするなんて、賢そうなふりをするなんて、愚鈍の身となして、愚かで鈍い、一文淵、一文字も知らん、一文字もわからんて、それでよい、ただ念仏申さるべし。これが私の一生でした。鈴木大拙って方がですね、法然聖人が書かれたもので、この一枚が一番好きだ。さっぱりしてる。やっぱりしてる。だから皆さん今日もね、お参り雨の中ありがとうございます。今日もですね、そのあたりの話をさせていただきます。私、正常寺というお寺の長男に生まれたんです。お寺に生まれたんだから仏教のことは子供の頃からよく分かってらっしゃるだろうと思われるかもしれませんが、分からない、分からなかった、分かるはずがない。お寺に生まれて子供の頃から本堂にお参りしたから仏教のことが分かっちゃうんだよ。 んなもんじゃない。私も苦しんだんですよ。龍谷大学というところに一定勉強もしました。2年間しがらき先生という方に私拾ってもらってですね、勉強もしました。お坊さんの得度って言ってお坊さんの資格ももらいました。住職になれる資格ももらいました。でもですね、これが浄土真宗の元なんです。これが浄土三部経と言います。ここにあります。これが浄土真宗です。これを短く120行にしたのが今お読みになった正真念仏偈です。形は同じです。だから形は同じなんです。でね、これをですね、仏説無量寿経というこのお経にですね、阿弥陀如来様の本願という仏様のお心のことが書いてあるんですよ。昨日も言いましたけども、お釈迦様が80歳生きられましてお亡くなりになった。お釈迦様は人間ですよ。インドで生まれたのよ。80歳でお亡くなりになって、しばらくはですね、お経というお釈迦様の言葉を文字にすることは禁止されたんです。お釈迦様の仏像というか、仏像もですね、ダメ。なんでか、物にしたら崩れる。永遠のものを紙に書いたら汚れたり燃えたりする。だから文字にしたり紙に書くことは禁止。またお姿を起きて石や木で彫ることもダメ。じゃあどうするんですか。丸覚え。3時間の話でも4時間の話でも全部覚えると。私たちは今ね、便利なものに囲まれてるからね、その能力を失ったんだ。昔の人はね、テープレコーダーもないでしょ。だからね、って覚えたんだよ。まるまる覚えたんだよ。それを口移し、親から子に、子から孫に、していってね、でやがてお釈迦様が亡くなって400年500年経った頃から紙に文字に書くってことになったんですよ。そうして出来上がったお経が5048巻って言われてるんです。5048巻ちょっとびっくりしてよ。私よく例えるんですけどね、5048のビー玉、5048個のビー玉の中に1個だけダイヤモンドがある。ここにバーッとばらまくからね、ビー玉が5047、1個だけガラスじゃなくてダイヤモンドがある。拾ったらあげるから。どれですか。わからんよ。もう時間がないのよ。ほら、そんなことしてる時間ないのよ。だからね、仏教の歴史というのはね、5048のお釈迦様の教えのどれが本物か、どれ一つが本当なのか、このことにね、中国のお坊さんもインドのお坊さんも日本のお坊さんももう悪戦苦闘したの。見分けがつかんだよ。で、宗派というのができたのはですね、インドでは宗派ないんです。インド仏教は。中国に仏教が来た、紀元1世紀の頃。その頃にその仏教が来たね。どれを読めばいいんだろうかね。混乱したの。そこで13の宗派ができたの。華厳宗、法華宗、クシャ宗、法相宗、いろんな宗派ができてね。私たちの浄土真宗がまだ行ってなかったの。中国では、ね、念仏宗と言ったの。でもね、他の宗、華厳宗、法相宗、法華宗、いろんなのがあったけどね、民衆の生活まで降りることができたのはね、念仏宗だけなんです。あとは勉強だったの。立派なことが書いてあるんだけどね、私たちのね、正確にならんない。例えば、法華経って、法華経であるんですよ。南無法蓮華経、法華経よ。あれ、例え話しんです。お釈迦様の話やで。書いてあるけどですね、こんなこと書いてある。
この人生をね、生きてただ飲んで食って働いて死ぬんじゃなくって、修行しなさい。一回人生で悟りを開けなかったら500回生まれ変わってでもいいから仏様になり修行しなさい。どれですか皆さん、500回生まれ変わってね、やっと仏様になったとしてもね、その時はね、私思ったよ、ダメダメ、なんで500回生まれ変わってやっと私が仏様になって、さあ救おうかなって時は子供も孫もおらんだよ。一番心配な子供や孫や自分の嫁さんもおらんのよ。500年経ってるから間に合うならこんなの。そうでしょ、結婚しようじゃまた立派なこと書いちゃったですよ。ほらほら立派。ところがね、理想論、人間からね、仏様までの階段はね、52段の悟りの階段をね、登って登って登っていったときに仏様になるんよって書いてあるんですよ。それでね、じゃあ第1段目を登るのはどうするんですか。仏教の52段の仏教大学の1年生1組の入学式の試験があるんです。一番最低の条件、まず5回を保て、まあ一番職の職だからね、職の職だからねっておっしゃるんです。まず5つの戒めを保ちなさい、守りなさい、そしたら1年1組に入らせてあげるよ言うんですよ。でその5つの戒めって何ですかって言ったら、不殺生、生き物を殺すな、不忠と物を盗むな、不毛を嘘を言うな、不邪淫、性的な乱らな心を持つな、不温柔、お酒を飲むな。僕失格これ1年1組しかね、僕嘘は言うわ、欲は言うわ、焼肉は食べるわ、刺身は食うわ、酒は飲むわ、門前払いですよ。理想や、理想だ。だけど我々はね、欲を起こさないと生きてはいけんじゃないですか。仏教ではね、嘘のことを了絶って言うんですよ。了絶。了ってなの。了絶。こっちではこう言うて、こっちではこう言うちの了絶って言うんです。例えばね、病人さんのお見舞いに行くでしょ。コンコンって。病室、お見舞いに来たよ、どけんね。病人さんの友達に出てるの。あら、顔色悪いからね。病院でしっかり養生しゃんね。また見舞いに来てね。また治ったら温泉に行こうねって励ましますよね。で、この帰ってきたら、だいぶ悪そうだよ。ダメかもしれない。こっちではこういい、あっちではこういい、これ病です。でも人間ってね、やっぱりね、これは大変なことやな、かわいそうやなと思って、かわいそうって言えないんですからね、しっかり養生してね、なろうね、また一緒にゲートボールしたり温泉行ったりするかね、励ましますがね。物を盗む中で盗むんです。私たちはお料理の作り方、レシピ、上手な人の作り方を習うじゃないですか。で、我が家でするじゃないですか。これも盗みじゃないわけ。生き物を殺すなってことは、肉魚を食うなってことよ。嘘を言うなってことは、両絶ってことよ。あっちでこういい、こっちでこういい。この不忠道じゃ盗むなって言うけどね、大体私たちの人生は、ね、盗みでできてるんですよ。
私、親鸞様のおっしゃったことを盗まんと皆さんの前に立てませんが、まるで自分で発明したからよくて、ものしゃべってますけどね、私が考えたことは一つもないんだから、全部習ったことばっかりです。そうでしょ。もう一つは不邪淫って言ってね、性欲のこと、性欲を持つなっちゃう。性欲を持たなかったらね、今日
寺に何着ていこうかなと思わんやろ。ね、やっぱこの子ちょっとここをきれいして、私も髪を切ってよ、昨日もござまっちゃったから。やっぱり右礼にしたいですもん。で、人様から気持ちよい人やなって思ってほしいもん。そして酒を飲むな。だから一、仏様までの五十二段の階段。ね、その一段目で、一段も登らんやつをね、ボンブって言うんですよ。ボンブ。ボンブって私のこと。私のこと。欲を言い、愚痴を言い、腹を立て、そして落ち込んだり、不安になったり、寂しくなったり、いつも心が揺れ動いてる私のこと。今読んだね、法然上人はね、法然上人のね、語録があるんですよ。43歳の時ですね、法然上人はね、13歳で比叡山に上がられたんです。お父さんが殺されましたからね、お父さんお侍ですよ。お父さんがね、明石源内貞明っていう人に殺されたんですよ。で、法然上人に子供も殺されるからね、根絶やしにしないとほら仕返しが来ると思って、昔のはね、根絶やしにしたんですよ。子供まで殺さんとね、いつ今度こっちがやられるかしれんって。だからお母さんがですね、お寺に逃がしたんですよ。岡山県美作の国ですが。そしておじさんの感覚っていう、おじさんのお坊さんのもとで仏教の勉強が始まったんだけど、ものすごい頭がいいよ、賢い、全部吸収したの。もう教えることがないって言ってですね、13歳の時にお手紙をつけて比叡山に送られたの。比叡山の自分のよく知ってる先輩のお坊さんのところに訪ねていけ、お手紙に書いてあった。文殊菩薩一体神帝つかまつり候、そのお手紙を持って比叡山に行ったんですよ。ちょっと見せてごらん、どれどれ。文殊菩薩一体神帝つかまつり候、坊や、なんか仏様を背負ってきたか、なんかこうおじさんから預かったものがあるかと、いいえ、手紙だけです。はあ、文殊菩薩一体神帝つかまつり候、おかしいな、何ももらってないのか、なんか荷物があるじゃろうって言ったら、いありません。あ、この子のことじゃ、この子が将来は知恵、三人よれば何ですか、文殊の知恵、文殊理、ね、賢い賢いこの子を私部屋も育てきらんから比叡山に送りますから、どうかそちらの方でしっかりしたお坊さんに育ててくださいってことやったんやな。分かった。それから30年、ね、43歳までですね、法然上人の苦しみが始まった。学んでも学んでも仏教がわからんの。学んでも学んでも学んでも、私は仏教の器ではなかった。私は賢い知恵の法然坊って人は言うけども、私は仏教の器じゃなかった。当時43っていうのはね、当時の平均年齢がですね、45なんですよ。だから今で言ったら86ですよ。ああ、もう死なならん年まで来たけども、とうとう分からずじまいで人生を終わらなくちゃならんねやな。ここ心は円光のごとくして、私は猿じゃね、木の枝から枝に飛び移ってね、こっちじゃろかい、あっちじゃろかい、これじゃろかい、あれじゃろかいで、毎晩夜中の2時に目が覚めてね、そして泣きながら本を読んだ時だよ。お経のこれ5048巻の本がある、お経がある。その中にろうそく一本ともしてね、ボタボタボタボタ泣きながらね、私を救ってくださる言葉がどこにもない。修行のことは書いてある、学問のことも書いてある。だけど私がこれでやると言える言葉がどこにもない。悲 しみ悲しみ本語めくった力なんですよ。いいですか、これが仏教よ、これが仏教よ。自分のものの背中なんだから、悲しみ悲しみ、このままで終わりたくない、このまま死にたくない。いいですか、法然上人、ここでね、禅道大乗、禅道独明仏性位あったでしょ、正真言。中国の禅道大師のですね、お書きになった本の一行が読めたんです。命をかけて読んだのよ、人生を全部かけて読んだのよ本を。そしたらね、一心千年皆明法、一心と一つの心、千年ってことはもっぱらってこと、専門学校の千、一心千年皆明法、南無阿弥陀仏の仏様のお名前を一筋に唱えてみなさい。時もところもご縁も選ばんでよか、辞書書縁も嫌わずというんですよ。時もいつでもよいよ、お布団の中でもお風呂場でもお台所でもお仕事でも畑でも田んぼでも車運転中でもいいよ、ところはどこでもいいよ、時もいつでもいいよ。そして初縁というのはいろんなご縁ってこと、悲しみのご縁、喜びのご縁、そして悩みやら寂しさの中、どんな時でもいいからね、お念仏申せて、これが準備仏願行って、準備っていうのはこれがね、阿弥陀様の仏様の願いである。何なんだろうっていうのはね、あなたがすることじゃないのよ、あなたがすることじゃないのよ。この阿弥陀様がね、あなたお名前なんでしたっけ、その下の名前、栄子の口から出たい、栄子の口からお前を救う親がおるぞって、お前の口からお前の人生を通して出たい、拝むから何万だろうって言ってくれて、この文字がね金色に光って見えたんだよ、バーって泣かれたんですよ。43ありました、今まで勘違いしよった、何万ダブと言ったことあったけど、これは何万ダブと言うて自分の手柄にして、何万ダブも言いました、お勉強もしました、修行もしました、この手柄を持ってどうか極楽に行かせてくださいと思っちゃったけど、何万ダブは私の手柄じゃなくて、私の修行じゃなくて、阿弥陀様が栄子さんの口から出たい。いいですか、あ、皆さん、仏教を聞くのに学問はいりません、学問はいりません。あなたが歩いてきた人生を全部身にすれば済むんです。親も見送った、母の葬式もした、病気もした、お金の心配もした、人と競争もして激しい心を持ったこともある、子供を育てて一生懸命頑張った、全部の人生をね、それが耳ですよ。いいですか、もう揃ってる、全部揃ってるんですよ。あなたたち、私もよ、あなたが歩んできた人生よ、苦労しちゃったでしょ、いっぱい悲しみ状態よ、そして早いもんじゃて、早いもんじゃて、もう80なしもたて、その心よ、その心を耳にして、助かりたい、助かりたい、助かるって何ですかって言ったらね、これでよかったと思いたい、私は私を生きた、私は私の人生を一生懸命歩んだ、これでよかった、それを言いたい。いいですか、私はこれでよかったですかっていうのは誰に聞いたらいい、 人に聞いてもらうのよ。ここに行くの。このような生き方しかできませんでした。あっという間に80になりました。これでよかったんでしょうかというのは、絶対の仏様に聞くしかないのよ。だからこうする。じゃあこう。それでよ。全部受け止めるからな。お前のままでよいんだよ。お前が拝むより早く、私の方から、どうか、仏の心を受け取ってくれ、受け取ってくれって、ずっとあなたを拝んでましたよ。そうだったですね。ありがとうございます。何万だ何万だってね、届いたの。それほら、一心千年皆名号、行住座が、歩いていても座っていても寝ていても伏していてもどんな時も南蛮ラブを仏様の名前を唱えることをね、これを正乗合と言います。正乗とか、もう
私にはね、黒い文字の壁に見えました。
黒いブロックで、これこれ文字でしょ、これ黒でしょ。私の前にね、黒い壁がバーッと立ってね、夜中に目が覚めるの。お経の文字が出てくるの、ここにどこにも、どの文字一つも私を助けてくれるものはない。私にはどの文字もわからん。わかるじゃん、この体を
ました。最後3歳の頃からね、お坊さんの教育しちゃったんですよ。どんな教育かったらね、源ちゃん、門徒さんの家に行ってね、行ったらどこでもおそうめんが出るからね、そうめんが出るで、そのそうめんをね、英子さん、英子さんの家で食べて、こちら英子さん、英子さんの家では食べにかったじゃないかんと。どこの家でも手をつけたものは全部食べなさい。それが坊さんの仕事や。五歳の子に言うよ。それを思い出したんですよ。初盆に行って京都のでやったことを、お坊さんになってね、お坊さんの資格をもらってですよ。初めての夏やった。でお盆に行っちゃお経をあげてそうめん食べて、
そしたらね、おそうめんがですね、の上に揚げ豆腐が乗ってるんですよね。で、椎茸が乗ってる。で、蓋がね、持ち上がっちゃったんですよ。特別にほら、お坊さんにたくさん食べさせてあげたい。これをね、8杯食べるんですよ。もうね、ところが私はね、自信がないの。本当に極楽って どれなんて言ったのか、極楽って何やろか。阿弥陀様、阿弥陀様って言うけど、何やろかって。わからん。わからんのにお経をあげてね、一応なんか法話制度って親父が言うんです。法話もちゃんとしてこいよって。それがね、しんどくてね、しかもお布施をくださるんですよ。ただやったらまだ楽やったよ、あの頃。ただやったら、でもお布施はもうこれ入れるのよ。全部もらったもらって父に渡すんで、こうやって。それでね、午前中の件もあってね、帰るんです。昼に。おトイレに駆け込んでね、戻すんです。こなれんの。あの、本当に心の底からね、自分は仏教の話ができないって分かってるからね、胃が緊張してるんですよ。だから無理やり詰め込んでるから、帰ったのがまた昼から4件もあるの。また帰ったらそんなやったよ。それがね、一箇所読めたんですよ。これは福岡の飯塚の中尾哲明って方からね、手紙が来たんですよ。僕が苦しんでるのを泣かしたんですよね。あの子くん、ここが面白くないかなって。それは三仏下でした。三仏下、三仏下中を基本ですね、一番最後にこう書きた。仏様がね、お約束よ。私が紳士、好みが小空独中、もろもろの功徳の毒や毒、我が行は精進して先生という私の15年上の方ですけどね、すっごい人なんですよ。もう亡くなったけど、この方がね、これが仏様の約束じゃ。たとえ私がどんな苦しみの中におっても、あなたよりも苦しみの中にあって、あなたの苦しみの どこの中に沈んでも、私はそこに修行する。あなたの苦しみのどこの中でね、私は修行する。そして悔いることがない。あなたを助けるまで私はお前の苦しみのど真ん中をね、私の住処にする。で、ここでね、中尾先生がおっしゃって言ってるんですよ。人従風景はお前を認め続ける。ごんべんをしたら認めるだけ。あなたのままを拝む。あなたのものを認める。これが私の修行じゃ。いいですか。他のお経の仏様と違うんですよ。他のお経の仏様はね、人間ほらあっという間に終わるぞ、さっさと修行せんか、食いちゃり食いちゃりしとらんで、学問をして修行をして早く立派な人間ならんか。こういうお経ばっかりの中に浄土真宗のこのお経はですね、ご修行というのは人間がするもんじゃないんです。いいですか。ご修行というのはですね、あなたの悲しみやら苦しみやら悩みやら汚い心の中でですね、あなたを助けるまで 私はここにおるぞ、あなたが助からんと私も助からんのじゃ、私はあなたに拝まれて助かってくれと拝まれて、ごんうれしや名も阿弥陀仏、麻原斎さん、私はあなたに拝まれ、あなたちゅう、阿弥陀様よ、私はあなたに拝まれて助かってくれと拝まれて、ごんうれしや名も阿弥陀仏、わしの口で、世界の口で、阿弥陀の口で、阿弥陀様の口を言うとね、どうでも助ける愚痴の親様、何万だ仏事。この人はね、ブツブツブツブツ言ってるって。なんで栄光、栄光を助けた、栄光を助ける、栄光を助ける、栄光を助けるまでは私は助からん。だからわしも愚痴で、わしも愚痴を言うとって。世界の愚痴で、ほらコロナの愚痴ばっかり今世の中中が、世界の愚痴で、阿弥陀の愚痴で、阿弥陀さんも愚痴言うとって、愚痴が止まらんて、どうでも助ける愚痴の親様、何万だ仏ってねえ。だからね、忍従不軽はですね、お前を認める、認め続ける、これがね、私ね、ヒントになったんですよ。でね、読んでましたらね、このお経にですね、こんなとこ出てくるの。阿弥陀如来様は仏様になる前にご修行をなさいました。お経に出てくるんです。長い長い永遠の間ご修行をなさって、どんなご修行をなさったかって言ったらね、四角外角真角を称です。四角というのは人間に向かってね、ああ線かこう線かで、マジっと何いくつまで生きしょっとねん、70も過ぎてまだそれねん、欲の話ばっかり、愚痴の話ばっかりして、もうちょっと賢くなったらどうねん、これ要求です、要求。進化こっちな、こっちわからんやんじゃ。あんだけ教えてるのにまだ分からんじゃろかって。仏様は私たちに怒りの目を向けるわけ。怒りの目を向けるわけ。今度は外角。外角って言ってね、もうくしく分からんとやればもう見放したって。起こさず。欲相。心相。外相を生ぜる。生まれない。忍力成就して修行を図る。忍力というのはここで忍ができるんですか。忍が。忍力成就して修行。助けるために、私を私のままにしてくださるために、一切の計りを捨てたの、一切の計りを捨てたの。賢いとか賢くないとか、よくできる子やとか真面目な子やとか、そういう人を計る物差し、善とか悪とか、多いとか少ないとか、賢いとか賢くないとか、一切のものは写真を捨てた。だからね、私に言わせたらね、仏様ってどげな人ですかって、物差しを持たんとよ。物差しを持ったら私を救えないんです。いかがですか。測られも嫌でしょ。私通信簿はね、小学校の頃からね、燃やしちゃったよ。なんもこの評価、この評価ってもね、嫌なんですよ。なんで俺のこと測るわけって、あれ綺麗に撮っとく人もいますけどね、ご顔を買ったけど撮っとく人もいる。私は嫌だ。 人から点数つけるのが大嫌いだったんです。皆さんもそうじゃないですか。例えばね、お母さんがですよ、ケンちゃん、ケンちゃん、近所のほら、広島見てごらん、あんなぐらいしてごらんよってこう、比べられると嫌でしょ。だから仏様っていうのはね、あなたのままを認めるの。あなたはね、でないとね、あなたはね、私は自分でよかったと言えんのよ。世の中中がですね、あなたをバカにしてもね、いいんです。仏様だけが、お、行くさん、行くよ。よく生きてくれた。大変なご苦労やったろうけどね、よく今日まで人生を歩んでくれたね。まるっね、そうしてくださったらね、もうそれでね、私はね、ありがとうございます。満足でございます。満足でございますと言えたところがね、お浄土よ。お浄土にはね、行列はできんのよ。行列のできるラーメン屋とかでしょ。行列のできるお寿司屋とか。お浄土には行列はできません。いつでもあなたがないです。あなたが、南無阿弥陀仏、念仏能さんと思い立つ心の起こるとき、すなわち、摂取不捨の利益に預けしめたものなり、あ、そうだ、私は何万だろ何万だろと言える人生でよかったなと言ったときね、あなたは一番前にいるの。いいですか。お浄土の真ん中にいるの。死んでからじゃないからね。なんかね、この坊さん死んでから、死んでからっていうのね、自分も死んでないくせによ。死んでからの仏教じゃないんですよ。あなたの今のままで大丈夫よ。仏様がほら、欲覚、心覚、外覚ということは、ああせんか、こうせんか、ダメやかね。ほら、もう腰こいでわからんかって。怒る。そして、もう見放した。お前のことは知らんと。追放する。その心をね、打ち砕くというご指導だったんですよ。いいですか。これが初めて分かったの。明けガラス流行って方がですね、まあ、いっぱい本物だよ、本物。本物買うちはね、親が金くれたんですよ。明けガラス流行練習って7万したの。7万か。読んでも読んでも分からんけど、一箇所分かった。サイドというか、主上サイドというでしょ。主上サイドというんですよ。仏様が私たちを救ってくださることをね、サイドというんですよ。サイは救う、ドは渡すですよ。サイドというは、人を言うて聞かせて、ああせんかこうせんかで言うて教えてやって、仏凡夫の家から凡夫よ、私酒は食らうわ、魚は食うわ、腹は立てるわ、ね、それをこっちの仏様の方に渡してやるということじゃないんだ。この方はこのままじゃ救われんと思うてる仏の心を仏が砕くことや。この人はこれじゃ極楽にはいけん、仏様にはなれんって思った仏の心をね、砕いて砕いて砕いていくことをね、再度強める。だから、人を救うということはね、人を測る心をね、砕くことじゃない。これは分かったですよ。7万円にも取ってたよ、この一行で。そうですよ。二十何歳の頃これ分かったらね、これ一生もんですよ、これ。一生もんじゃ、7万の、もう、値打ちは取った。ね、サイドというのはね、人を導いて言うて聞かして、愚かな人を賢くする、サボってる人を頑張りやりする、愚痴ばっかり言ってる人でも愚痴はもう言わんでよくない、そういう人を変えてやることじゃないんだ。この人が変わらならんと思った己の心を砕くんだ。つまり仏様がね、凡夫を認めたのよ。このように ためしか生きてはいけなかったんだから、これがこの人の精一杯やったんやから、尊いことやまねえでね。だから人力成就、成就とか完成したよ。阿弥陀様の仏様の心はね、これで完成したよ。昔はほら家を建てましてね、家が落成するとね、完成と成就祝いって言われていませんでしたか。成就祝い、今日はね鈴木さんのところでね、成就祝いがかり呼ばれたから痛くてね、親がその新築の家にねお祝いに行くわけです。家が全部立ち終わったことを成就と言いましたよ。成就祝いって人力成就ってことはね、あなたを認めて認めて認めて全部受け止めるという心がもう完成したということ。全部受け止めるんだから、もう差し上げらんのよ。そうでしょ。この人は受け止めるけど、この人は受け止めるというならね、そこに基準があるんですよ。賢い人は受け止めるけど、あの人は喧嘩パーッとすればよかった、はかりがあるのよ。ところがどんな人も受け止めるという心が完成したらね、はかりはいらん。人々の苦しみをね、はかりがいらんことだった。だから仏様って何ですかって言ったらね、体重計も身長計も物差しも点数も一切の数字、はかりをパッて捨ててね、あなたと向き合うには点数やはかりはいらん。あなたのままを拝む、それだけだ。いいですか。ここが読めたのよ。嬉しかった。やっとねブロック塀が取れたのよ。一箇所穴が開いたの。あ、ここは好き、ここは好き、ここならわかるっていうのが、ね、あったのよ。だーってね、一点突破、はあ、それならわかる。死んだ向こうの極楽ならわからん。私がどれにしてもわからん。なんか遠い、なんかガラスの壁の向こうにね、なんかこういろんないいことが書いちゃってるね。なんかここに隙間があってですよ。なんかね、心の底からね、ああよかったって言えない。ところがね、これが分かった時ですね、ああよかった、私にぴったりの仏教があったって思ったんですよ。いかがですか皆さん。だからね、何万ダブ何万ダブ、はいご一緒に、何万ダブ何万ダブ何万ダブというのはね、栄光、栄光よ栄光よ、お前の全部を私が受け止めるからね、大丈夫よ、向こうも命じゃ、向こうも光じゃ、いいか、あなたの前には一切の暗闇も地獄もないんだよ。いいか、あなたの前にはね、明るい未来があるの。いいですか、未来なの。これがなかったらね、皆さん、もうそろそろ時間よ。どういうことわかる。もうすぐ死ぬってことよな。我や先、人や先、今日とも知らず、明日とも知らず、遅れ先立つ人は、もうすぐ時間明確くの、その向こうにあるのは何かだ、仮想場と思ってるの。だからね、心の底から明るくなれんのよ。私のですね、人生最後の師匠様が、奈良の大峰明という先生でした。この先生がですね、うちのお寺の本庫に来られましてね、ここから出てきたんですよ、こうやって。本庫に来られましてね、最後の日やった。そう出てきてね、こうやって見られましたね。今度ね、珍しいことがあるよっておっしゃったんですよ。いきなり、ちょこちょこって、ちょこちょこって出てきてね、みんな自分で座ってて、今度珍しいことがあるよって。みんなポカーンって。何やろかって。あなたは死ぬんよ。死んだことがあるかって。死んだことないよな。初めてのことが起こるよ。 は死ぬんだから、いいか、よう聞いときなはれや。死んだ向こうに極楽の入場門を探してもないよ。死んだ向こうに行って極楽の入り口はどこじゃろうかと探しても入場門はないんだよ。じゃあ極楽の入場門はどこにあるか知っとるかと。みんなここはもんしゅった末吉町じゃろかい、深川やろかい、え、宝部やろかいて、探さんでもいいようにできとったよ。皆さんはご飯を食べるときに自分の口を探しますかと言っちゃった。探す口を。ラーメン食べるときこう挟んだらいいけど、さどこに持っていこうかしないでしょ。スーって自分の口に入れるかな。だからな、大峰先生がおっしゃったの。あなたが探さんでもいいように極楽の入場門はね、あなたの口です。あなたの口が何万ダブ何万ダブと仏様が出入りする口になれば、これが極楽の入場門じゃ。だから生きてるとき通れ、生きてるとき入場門入ってしまえ。これが親鸞聖人浄土真宗なんだ。これが清浄ってことで、さっき清浄、生きてるときに悲しみやら悩みやら真っ只中でね、何万だ何万だって言ってる、ほら探さんでもあったじゃないか、口を探すやつがおるか。でもな、この口は恐ろしいぞ。エビから見たら檻の口だから、エビから見たら、お魚から見たらね、私の口は檻の口なんです。そうでしょ。生き物を噛み砕いていく踊り食いっていうのがですよね。ね、シラウオの踊り食い、喉の血が息に入っていくの。怖いことするね、人間はね。鬼より怖いですよ。地獄行きのね、愚痴を言い、腹を立て、悪口を言い、いいですか、皆さん。友達が一緒にですね、お酒を飲んでてね、ここに来とらん人の話をするの。この頃、あの人混んで4人で酒飲んでてね、いない人の話をするの。大抵悪口になるわな。この悪口の話は続くんです。30分でも1時間でもずーっと、だから悪口の方が好きなんよ、人間は。ね、そこにおらん人をね、一生懸命褒める話は続かんのよ。だからね、地獄門なのか、地獄の門の口なの、それがね、一瞬にして何万だろう、はい、何万だろう、何万だろう、何万だろう、何万だろうというお念仏が出入りするときに極楽の玄関に変わるの。パッて変わる、一瞬で。あのね、阿弥陀様っていう方はね、仕事が早いんですよ。仕事が他の仏様はね、遅いんです、仕事が。ちょっとその話をします。ヨーロッパのですね、ベルギーにですね、アントワープという都市があるんです。アントワープ、そこに王様が建てた、王立王様が建てたアントワープ王立大学というのがあるんですよ。ここでキリスト教の先生をしていたのがアドリアン・ペールという人です。アドリアン・ペール、この人はね、熱心なカトリックの家に生まれて、子供の頃から教会の聖歌隊、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤって、あの歌を歌う聖歌隊に入って、親も熱心なキリスト教で、で、高等学校も出て、大学はキリスト教専門の、キリスト教の教学、キリスト教のお修士をしっかり勉強するね、神学って言うんです、神学。ここに入られたんです。そして学生から今度は教授になられた。キリスト教の 神学を教える教授まで行かれたんですよ。そしてね、でもね、学べば学ぶほどね、受け入れられない。受け入れられない、この教えは。なぜかといったらね、キリスト教では、昼も夜も月も星も、この地球も人間も動物も、全部神様がお作りになったと教えてある。神様が全てのものを作ったで。だからキリスト教の神様のことはね、創造主、ものを作り出した主であるならば、なぜ人間を核兵器を作るぐらい賢く作ったのか、なぜミサイルで殺し合いをするような人間にしたのか、どこまでもどこまでもこの地球を今温暖化とかいろいろ問題が起こってますがね、もう欲の塊の人間になぜしたのか。神様がもうちょっとバカに人間を作っとけばね、猫みたいにね、にゃーって木が当たり抜けて、あーって言うことあとに入ってこうってするぐらいの一生懸命ね、核兵器もできなかったはずじゃないか。なのに神様は人間が死んだ後に最後の審判といってね、死んで人生が終わってようやく天国の入り口に来たらね、門が閉まってるんです。天国の門は、天国の門閉まってるんですよ。で、天国の門にね、門の外に神様のキリストさんが出てくる。キリストさんがね、門の外に自分が出てくるの。こっから先は検査してからや。検査に通ったものしかね、天国の門には入れん。だから狭き門って言うんですよ。狭き門というのはね、東京大学のことじゃないの。天国に通じる門は狭き門より入るって聖書の言葉です。じゃあ今からあなたが80年生きた人生をね、調べてみようか。はい、ここにブラウン管があるから、テレビの画面にほら、はい、夫婦喧嘩をしてますよ、あなたが。はい、ほら、盗みをしましたよ。ほら、生き物を食いましたよ。全部映ってますよ。全部見てですね、これじゃ無理だ、合格点が上げられんから、追放、追放されたら、もう一遍試験を受けさせてください。ないの、帰れって言われたら、もう永遠に地獄に追放。自分が人間を作っちゃって最後に追放するようなね、そんなのがあるだろうかね。私はこの教えじゃ救われん。学べば学ぶほど苦しみだけが出てきてね、神様が作ったっちゅうなら罪を犯さなくていいように作ってくださればよかったじゃないか。私はこの教えが救われ、とっても安らかになれって言ってですね、最初に訪ねたのはね、大体ヨーロッパ人アメリカ人がね、仏教に救いを求めるんですよ。ところが次に求めたのは禅なんですよ。禅宗、かっこいいもんね、こうやってて生きてるとね、やっぱなんか神秘的なのよ、向こうの人が。何しよったのか、なんかだけど、ね、で、雑座禅もし始めた。修行何年もしているうちまた疑問にぶち当たった。私は一生懸命こうやって修行をしているが、うちの家内は全く関心がない。お菓子作りやお料理ばっかりやってる。息子だってはバスケットボールばっかりしとる。私一人は極楽に生きるかしれんけど、妻や子供たちはどうなるんだろうか。これでいいんだろうか。そしてね、禅宗をやめた。修行をする仏教なのね、能力で測られているんです。能力で、学問や修行の度合いで。いいでしょ。そこでね、日本に来られたんですよ。浄土真宗の門を叩かれたの。そしたらね、ほら、そのままでよいがね、 様の方から私があなたを拝むよっていうこの教えに出会いやったわけ。それがね、日本に来られてですね、北陸のあっちこっちのお寺で語られたのがね、本になりましてね、南無阿弥陀仏に救われた私っていう本になってるんですよ。南無阿弥陀仏に救われた私、アドリアン・ペール、もう亡くなりました、この方。だからヨーロッパの方々はですね、結局キリスト教じゃ救われん、修行する仏教じゃ救われん、人生年を取れば取るほど悩みも深くなる。年々に我が悲しみは深くして、いよいよ華やぐ命なりけり。岡本かの子さん、岡本太郎のお母さん。年々に我が悲しみは深くして、年を取れば楽になるとかいいね、年を取ればきちっと穏やかでニコニコとして一日を送れるような人間になるとかねって思ったらね、それもないんですよ。やっぱり心配事ばっかりなんですよ。年々に年を取れば取るほど我が悲しみは深くして、いいですか、この後がいいね、いよいよ華やぐ命なりきり。ああ、こんな私だから阿弥陀様がおってくださったんや、何の目打ちもない悲しみやら愚痴がね、宝に変わるの。こら阿弥陀、助けたいなら助けさそう、罪を渡さぬ喜びの種ってね、朝原さんに言って、こら阿弥陀、そんだけわしを助けたいならね、助けさそう、助けさせてやろうじゃないか、あなたは私を助けたいよ、助けしてやる、罪を渡さぬ喜びのため、罪や悲しみや苦しみがあるからあなたに会いました、人生を全部耳にしてあなたの声が聞こえましたってことよ。病気もしました、親も死にました、夫も死にました、欲だらけで生きた、必死に生きて子供の学習を稼いだこともありました、血眼になってお金を稼ぎました、そんな自分もありました。そしてあっという間にもうこんな年がしてまいりました。後が分かりません、分からんです、分からんでいいんですよ。年々に我が悲しみは深くして、いいですか、バンちゃん、いよいよ華やぐ命なりけり、こんな私だからどうでもこうでもお前をそのまんま受け止めるという阿弥陀様だけだからね、いいですか、これよ、あと5分よ。神様はね、天国にいらっしゃるので、天国から上からですね、こら人間、こら人間、罪ばっかり犯してどうするか、そのままじゃ天国に来れんぞって。キリスト教じゃですね、神様と人間は水と油なんです。天国に行ったとしてもずっとこの支配関係が続くの、奴隷なの人間は。だから天国に行ってもあなたが神になるわけじゃないんですよ、神のしもべなのよ、うん、いいですね、水と油なのよ。じゃあ他の仏教、ほら浄土仏教、浄土真宗のこのお経以外の仏教はですね、仏様は山の上にいらっしゃるの、52段の山の上、そこからね、こうやってね、油をかいてね、お前たちも次はいつ人間に生まれられるかわからんぞ、次に生まれても人間とは保証がないぞ、人間であるときに修行をして学問をして一段ずつ登ってこんか、山の上でね、待っちゃったですよ、誰も上がっていけんのよ、誰も上がっていけん。そこでね、ここにほら昨日言ったでしょ、五光水師小獣って、阿弥陀様はね、 間向かれたんですよ。山の上で人間よもっとっと賢くならんか、欲や愚痴や腹を立ててばっかりじゃなくてもっといい生き方をせんかで、これ欲覚ですよ、要求ですよ。待っても待っても待ちぼうけ、誰も来ない。そこでね、阿弥陀様だけね、世界中のどんな宗教の神様仏様でもね、思いつかなかったことにしたの。何をしたかって言ったらね、わしが一人降りればそのことやった。高いところから救おうとするから、イクさんもエイコさんも救うことができなかった。行くの欲まみれ煩悩まみれの一番底まで降りて、下から行くよ、何なんだろうじゃ、行くよ、これがお前の永遠の名じゃ、いいか、私の名だけど私だけの名じゃないんや、あなたの中にある仏様の名前がね、何なんだろうじゃ、どうですか、仏様の方を降りちゃったのよ。そしたらね、もう落ちる心配がないんですよ。上から捕まえて引き上げようって言うならね、戦もじっと逃げられなかったよ、仏様の手に逃げられなかったよ。一分も続かないよ、これ一分も続きませんよ。おい、行く、手を出さんか、そのままじゃ地獄に行ったね、地獄にもつくかね、わしの手を握らんか、ね、はい、お助けください、もう力がありませんよ、ね、だからね、ある人が言ったの、ナーモっていうのはね、イクさんがね、お助けくださいっていう心のことをナーモっていうの、一心奇妙というの、奇妙無量寿の奇妙よ、なあ、もうじゃあ、イクさんのことよ、エイコさんのことよ、仏様お助けください、私に安らかな心をくださいって、ね、なあ、もうじゃあ、あなたのことよ、阿弥陀仏の仏様のことよ、最後に言います。このお経のね、最後の言葉がね、大事じゃない、すべての人々をそのままに、かくかく安住仏の衝動に立たしむ、仏様の心の真ん中にあなたを立たせます、あなたのままです、凡夫のままです、注文はつけません、かくかく安住ってことは、お一人お一人を、お一人お一人をそのままに認めて、そのまんまに一人一人を安らかに私の心の真ん中に立たせてあげたい、仏の衝動、仏様の衝動、真ん中マスセンターライン、だから皆さんはね、いいですか、持って帰ってくださいね、あの話は覚えていいのよ、お持ち帰りのお土産はね、あなたの口から何万だろう出ること、それだけなんです、他いらんの、いいですか、何万だろう何万だろう何万だろうと、あなたがお布団の中で夜寝れなくて唱えてる時もね、仏様のお心の真ん中にね、尊いことじゃ、よかったな、よかったな。 お念仏が出る人生になってくれてよかったな。他のもんで測るなよ、自分を。いいですか。他のもんで測るから惨めになるんだよ。お金もたまらんかったり。な。学歴、財産、長生き、家族、健康、いろんなものさせて自分をね、自己虐待してるの。自己虐待、そのままでいいと言われたら、はいって言えばいいのにね。いや、私はバカやからし。いや、私はお寺なんか行って覚えるからし。私は何人か聞いて、なんかね、家に帰ったときは忘れてるし。いいんですよ、それで。ね。いいんですよ。それを自分にね、いじめないでくださいね。それをせんでいいように、いつでも唱えやすく、保ちやすい、仏様があなたの口から直々に出てくださる。何万だろうのお念仏の中で、お念仏の中でね、あなたに溶けてしまったの、仏様は。だからどっか探さんでいいの。極楽はどこですか。阿弥陀様ちゃんとどこやってですか。どっこ探さなくてもね、ね、極楽の入場も一人ばっち。お目先生だ。ここでいいか。今度珍しいことが起こるよ。は？死ぬのよ、あなたは。死んだことがあるか。いやって、みんな男で目もまんまりしたね。極楽の入場門をね、死んだ向こうで探すなよ。じゃあどこにあるかね。いいか、探さんでいいんだよ。自分の口を探す人間がおったか。おらんじゃろ。自然とお茶が入る、自然と味噌汁が入るようになったのはね、その佐賀さんでもいい、あなたの口がね、鬼の口がね、何万だろう一回で極楽の門に変わるんよ。これをご利益ちゅうの。丸儲け。いいですか。これをね、あなたの人生のね、いいですか、宝にするの。阿弥陀仏の皆を聞き、歓喜三号せしむれば、苦毒の方を不足して、
一年大事無量な
たった一声ね、何万だと言えたときね、もうあなたはね、変わったの。いいですか。他に道がないのよ。極楽に行って仏様と一緒になるという道しかなくなった。迷いが全部なくなった。はい。じゃあどうぞ、いいですかね。ご自分のものにしてください。何万だろう、何万だろうでね、唱えてください。そしたらね、自然とね、あなたの腹底からね、ああ、これでよかったんじゃん。いいか、これでよかったんじゃん。なんで？仏様が保証されたから。お前のままでいいんだぞ、お前のままを拝んどる親がおるぞって言ってくださったからね、そうでございました、ありがとうございますって言えるんです。
じゃ、2日にわたってのご縁でした。皆様、ご清聴ありがとうございました。